ます。最終回ということで、来ました。はい。宮部みゆき長い長い殺人犯人の財布です。はい。早速行きたいというふうに思います。最終回です。終わりです。はい。オリンピックの閉会式は自分見てないからわかりません。はい。興味がござんせん。はい。じゃあ行きましょう。犯人の財布。悪いことのできる子じゃない。絶対に悪いことのできる子じゃない。私にはわかってる。わかってるのに。私が初めて三木和也に会ったのはもう5年の前のことになる。彼の身の回りをすべて取り仕切っている母親が大学を卒業し就職する彼のために衣類から靴、カバン、日常生活に必要な小物の一つ一つまですべて揃えた。その中に私も入っていたのだった。私は本革製の財布。そしておそらくはこの世で一番危険な財布。危険な証拠を抱いている財布。私の中には和也が手を下した4件の殺人の証拠が一つ一つ丁寧に磨かれ、折りたたまれ、あるものは傷がつかないように小さな布にくるまれて保管されている。そう、私の持ち主、私の坊や、私の三木和也は4人もの人命を奪った殺人者。だけど彼は悪いことのできる子じゃない。絶対に悪いことのできる子じゃない。私にはそれがわかっている。わかっているのに。どうかお願い、聞いてちょうだい。私の和也のしてきたこと。今でも思う。どれほどにか後悔をしながら、あの時、もう1年以上前のことになる。和也があそこで塚田和彦という男にさえ会わなかったらと。あの頃、和也は会社を辞め、大学時代から通算すると8年間暮らした東京のマンションを離れて、一時的に実家に帰っていた。北海道札幌市の郊外の洒落た勾配の赤い屋根と本物の暖炉のある両親の家に。当然のことだけれど、私は和也の子供時代を知らない。和也の母親が彼の生活を支えるお金を入れることになる私を選んだ時に、あるいは彼女が折に触れて上京し、和也の部屋を訪ねて掃除をしたり食事を作ったりしながら話していたことなどを間接的に聞いて知っているだけだ。和也は学校の成績がとても良かった。先生たちのお気に入りだった。逆らうことも口答えをすることもなく、誰に言われなくても率先して教室を片付けたり、黒板拭きを叩いたり、花壇に水をやったりするような子供だった。それは多分に両親の教育は良かったからだろう。父親は高校もろくに出ていない人だけれど、頭の切れと詳細と時代を見抜く眼力とで小さな乾物屋を振り出しにどんどん成功してゆき、現在では道内の主要都市に支店を持つ大きなスーパーマーケットの社長となっている。母親は彼が札幌に最初の大型店舗を建てた時資金援助をしてくれた地方銀行の頭取の娘で、当時から美人で有名だったし、夫とは対照的に教養も深く、今だって27歳になる息子がいるとは思えないほどの若々しい美貌の持ち主だ。夫婦仲もとても円満。和也は一人息子だから、こういう両親の愛情を独り占めにして育ってきたということになる。そして和也はその両親の期待を裏切ることのない優秀で素直で出来のいい子供だった。大学だってさして苦労して受験勉強していたような様子も見えなかったのに、東京の有名校の第一志望の法学部にストレートで入学したというのだからすごいでしょう。和也は本当に多くの父親が母親がこんな息子が欲しいと夢に見るような男の子だったのだ。大学を卒業し、和也が最初に就職したのは一流の商事会社だった。名前を言えば10人のうち9人までは知っているような有名企業だ。父親は大喜びだった。息子が、自分の息子がこの国の経済を動かしているような大きな企業に、優秀な人材しか必要としていない企業にセレクトされ採用されたということに喜びを感じていたのだ。それは自分の事業の成功とはまた違った形で、父親の生き方が正しかったことを裏付けてくれる事実であったのだった。だから和也がその商社を入社後たった半年で辞めてしまった時には、父親は大きなショックを受けた。和也にいきなり殴りつけられたとしても、あれほどには取り乱さなかったことだろう。 なぜ辞めるのか、その理由を和也は両親のどちらに対してもあまり詳しく説明しようとなんてしなかった。何でもないんだよ、ただ僕にはああいう仕事は向いていないと思っただけさ。親父だって若いうちにいろいろなことを経験しておいた方がいいって言っただろ。僕はまだサラリーマンとして固まってしまいたくないんだ。両親は一応この話に納得したのか、うるさく詮索することはなかった。和也はしばらくの間東京のマンションで静かに暮らし、毎日本ばかり読んでいた。いえ、性格を聞くならばたくさんの本を買い込んでいたと言うべきかもしれない。彼は毎日のように私を連れて本屋に行き、私の中から一万円札をスイスイ抜き出して代わりに重そうな本を受け取っていたものだ。東京の彼のマンションでは私はいつも所定の位置に置かれていた。和也の母親がお財布とか通帳とかはここに保管なさいねと決めた場所。寝室のクローゼットの脇に置かれた小物入れの中だ。だから和也が部屋に帰り、私をそこにしまってしまうと、私は彼が何をしているのか知ることはできなくなってしまう。時々足音や話し声が聞こえるだけ。今考えてみると、和也のこの部屋を女性が訪れたことは一度もなかった。ガールフレンドの一人さえここには足を踏み入れたことがなかった。そのことが後になって和也が始めた所業と根の深いところでつながっているのかもしれない。和也が女性を寄せつけなかった理由、最初の会社を辞めたこの時点での理由は私にもわかるような気がする。和也は母親を愛していたのだ。愛しすぎていたのだ。そして母親のような素晴らしい女性でない限り自分を愛する資格はないと思っていた。そういう女性でなければ付き合う意味などないと思っていた。そういうものの考え方が少しずつ少しずつ広がって、彼を侵食して彼の世界を削っていった。私がそれに気づいたのは、その後1年半の間に和也が次々と転職を繰り返し、しかも2つ目の会社よりも3つ目の会社、3つ目の会社よりも4つ目の会社という具合に、辞めるときに起こす騒動、上役との喧嘩、同僚とのいさかいが大きなものにエスカレートしていくのをつぶさに見ているときだった。和也は全世界を相手に喧嘩をしようとしている。少なくとも彼はそのつもりでいる。そしてなぜそんな喧嘩をするのかと問われたら、彼はきっとこう答えるだろう。世間の連中はみんなバカなのさ、付き合っていられないよ。そしてちょっと面白そうに鼻を鳴らして笑うだろう。程度の低い人間と関わっていられるほど僕は暇じゃないんだよという顔で。何に対して暇がないの和也、何をそう急いでるの和也、どうして周りの人たちと仲良くできないの和也。彼の上着の胸ポケットの中で、ジーンズの尻のポケットの中で、私は時々そう問いかけた。彼は答えない。だけど私は彼の心臓の鼓動を聞き、彼の体の内側から答えがにじみ出してくるのを感じ取っていた。世間の連中はバカばっかりだ。俺と違って俺の価値を誰も分かっちゃいない。俺が大きすぎるから、ちっぽけな奴らの目には見えないんだ。和也、あなたはもう小学生じゃない。言いつけられないうちに花壇に水をやっても、誰もあなたを褒めてくれない。あなたの成績をつけている人はいるけれど、それはあなたを褒めるためじゃない。広い世の中には、あなたぐらいの程度の能力、知力の持ち主はたくさんいる。あなたが思っているよりもはるかにたくさんいる。両親があなたを誇りに思ってくれたように、両親があなたを自慢してくれたように、世間はあなたを扱ってはくれない。この頃の和也は私に昔知っていたある仲間を思い出させた。合否でできた札入れだったけれど、自分を本革製だと思い込んでいた。そしてそう振る舞っていた。自分の値札は間違っている、不当に安い値段がつけられているのだといつもそう主張していた。だけど私はふと感じることがあった。あの札入れ、自分が合意性であることを知っているのだと、それを認めるのが怖いから周囲を見ないようにしているのだと、自分の本当の値札を無視しようとしているのだと。和也のしていること、和也の行動にもそれと通底するものがあった。あの頃和也は時々古い映画を見ていた。私は音しか聞いていないけれど、外国の独裁者でヒットラーとかいう男が出てくるものだった。そういう映画はたくさんあった。 そして大半はそのヒットラーという男が悪役なのだった。カズヤは繰り返し繰り返しそういう映画を見ていた。私のいるところにも時には群衆がヒットラーに向かって歓呼の声を上げているのが聞こえてきたりした。独裁者、そう呼ぶのだそうだ。私にはそれがどういう意味なのかよくわからない。人間のことはよくわからないから。だけどあれほどにカズヤを引きつけたものなのだもの。何かしら彼と似ているところがあったのではないか。合皮でできた財布だけど自分は本革だと思っている財布、自分の本当の値段を知ろうとしない財布のように。カズヤもまた自分は両親が認めてくれていたほど優秀な人間ではないと気づいていたのではないか。そしてそこからもう一歩踏み出せば自分は大勢いる人間の中の一人であって、決して突出しているわけではないけれど、そこに意味も価値も楽しみもあるのだと分かるようになったのかもしれない。だけど現実にはそういかなかった。カズヤは自分の値札に背を向け、それをちぎって捨ててしまった。25歳の時にカズヤは転職の繰り返しをやめ、さすがに心配していろいろ口を出してくるようになった両親に司法試験目指して勉強すると宣言した。私はそれを喜んだ。どれほど喜んだか知れない。カズヤがいつも私を持ち歩くようにポケットロッポを持ち歩き、長い論文を読み、同じ方向を目指している友人たちと時には夜通し語り明かしたりしているのを聞いて、私は本当に嬉しかった。だけどそれもほんのつかぬ間のことだった。25歳の時と26歳の時、カズヤは2度司法試験に挑戦し、どちらも2次試験で落ちた。大変な試験なのだそうだ。特にこの2次試験は文字通り落とすための試験であって、ちょっとした不注意や勘違いがあっても命取りになってしまう。カズヤよりももっと何度も落ちている友人が話していたところによると、この段階で2万数千人もいる受験者を4000人ぐらいまで絞ってしまうのだそうだから、問題もことさらに難しく意地悪くに、作ってあるのだ。カズヤは自分が落ちるはずはないと思っていた。それは確かだ。だって一緒に落ちて、来年も頑張ろうよ、苔の一年って言葉もあるんだからさと言ってくれた友人にこう言い返したのだもの。冗談じゃない、お前と俺を一緒にしないでくれ。自分は振り落とされた、選別された。その事実をカズヤは初めて露骨に目の前に突きつけられた。今までだってそうだったのだ。転職しても転職してもうまくいかないのはやっぱりカズヤの方に何かの原因があるからで、それもある意味では選別されたことになるんだ。だけどその時はまだ俺の方から辞めてやったんだと自分をごまかすことができた。それが今度は違う。彼は選別された。門前払いを食わされた。しかも試験だ。カズヤは学校で優等生だったのに、よもや試験で落とされるなんて考えてもいなかったのに。カズヤを支えていたものが、たとえどれほど歪んだ柱であろうと、彼を支えてくれていたものが、この時点でポッキリと折れてしまった。私はその音を聞いてしまった。両親に半ば敬われ、半ば命令されてカズヤは北海道に帰った。実家の屋根の下に。両親の翼の下に。だけどカズヤは感じていた。両親がもう今までのように自分を誇りに思ってくれていないこと。そして彼は人を傷つけることを始めた。この当時のカズヤの昼間は寝ていて夜になるとどこへともなく車で出かけていくという生活を両親が分けても彼の母親が不審に思っていなかったわけではない。ただ彼女は問い詰めなかった。挫折し疲れている息子をこれ以上追い詰めてはいけないと優しくすることばかり考えていた。カズヤはそういう母親を無視していた。それはそうだろう。彼は優しくなんてしてもらいたくなかったのだ。尊敬してもらいたかった。崇めてもらいたかった。やっぱりあなたは凡人とは違うと認めてほしかった。それだけだったのだ。彼が最初に襲ったのが深夜のデートを楽しんでいたアベックだったというところに、私はひどく情けないものを感じる。 カズヤは守らなければならない女性がそばにいるということで心理的には強くなるのだけれど、物理的には圧倒的に不利な立場に置かれている男性にしか攻撃を仕掛けることができなかったのだ。それでも止まっている車に車ごと体当たりしてぶつかったり、バールで窓ガラスを割り、衝撃から立ち直った相手がドアを開けて出てくる前に逃げ出す、そういうちまちまとしたことをやっているうちはまだ良かった。そういう一時的な暴力が和也の内側にたまりにたまった支配欲、君臨したいという欲望をうまくガス抜きしてくれているうちは。だけど常習的に薬を飲んでいると次第に量を増やさないと効き目がなくなってくるように、和也はどんどん強い刺激、強い満足感を求めるようになり始め、襲撃の テクニックも身につけてきて、狙った相手を車から誘い出し、こちらは車で追い回して遊ぶことを始めた。そうやって道から弾き飛ばし大怪我を負わせたこともある。夜道を一人、愛車を買って家路を急いでいる女性にガス欠を装って車を止めさせ、いきなりナイフで切りつけたこともある。どの場合でも被害者が怖がって泣き叫んだり、驚きで動けなくなってしまったりすることに和也は大きな満足感を覚えていた。その上彼は捕まらなかった。襲撃の時はいつもストッキングをかぶっていたし、車のナンバーも土で汚しておいたから被害者たちには目撃されない。そして現場を離れたら今度はパトカーに見とがめられないようにきれいに掃除しておくという方法をとっていた。今や人を襲って恐怖を与え支配欲を満足させるというこの上に犯罪を犯しても捕まらない、警察を手玉に取っているという快感が一枚加わるようになった。おまけにこの一連の事件のことは地元の新聞でも取り上げられるようになっていた。注意を促す記事も載せられた。和也は何も知らないバカな世間を騒がせ話題になっていた。だから昼間の彼は上機嫌だった。学生時代の明るさを取り戻したようだと両親は安堵していたくらいだ。もうしばらくうちでのんびりして今後どうするかじっくり考えてみるといいなどと言っていたくらいなのだから。だけど私は知っていた。当時の和也は暴走の一歩手前だったということを。だってさらに強い刺激を求め銃を手に入れようとしていたのだから。いっそそのまま暴走してしまえばよかったのだ。そうしたらきっと警察に捕まっていた。彼が病気であると治療し助けてやらねばならない人間であると周囲が気づいてくれただろう。でも現実にはそうはいかなかった。あの夜、雪の止んだ深夜、郊外の牧場の近くで、あの枯れた雑木林の木立が痩せ衰えた骨のように夜空に向かって突き出している場所で、塚田和彦という男に会ってしまったから。後になって分かったことだけれど、あの夜、塚田和彦は、もちろんその当時はまだ彼と和也はお互いの名前などを知らなかった。彼自身の殺人計画のために現場の下見をしていたのだった。そこへ和也が現れた。和彦が一人でいるのを見ていつものような格好の獲物だと考えた。そして車で近寄った。塚田和彦は雑木林の外れに車を止めてその周辺を歩いていた。ストッキングをかぶった男が運転する車が自分の方へ突進してくるのを見つけた時、彼はとっさに自分の車のそばへ駆け戻った。塚田が頭から運転席に飛び込んでドアを閉めたとき、和也の車が勢い余ってバウンドしながらその脇腹に突っ込んだ。目測を誤りブレーキをかけるタイミングを外してしまったのだ。和也にしては初めての失敗だった。軽い脳震盪を起こして動けなくなってしまった和也を割れたガラスで眉間を切り、血を流しながら這い出してきた塚田和彦が捕まえ運転席から引きずり出した。彼は和也の衣服を探り私を取り出すと運転免許証を探し出して身元を確かめた。それから車内を点検し和也がいつも襲撃に使っているナイフも見つけた。あの時の塚田の顔、私を調べていた時のあの表情、驚愕で目の周囲が真っ白になっていた。お前なんでこんなことするんだよ、何が目的なんだ。意識を取り戻した和也は警察を呼べよと捨て鉢を言った。こんなことをして面白いのか。和也は答えなかった。塚田はしゃがみ込み和也の襟首を掴んでぐいと引き寄せると、じゃあ警察を呼ぼうか、 お前こんなことやるの初めてじゃないんだろう。今朝ホテルで読んだ新聞に出てたよ。アベックや女の子を車で襲って切りつける男がいるって。塚田和彦はそこで笑った。親しげに和也に笑いかけたのだ。世界中の昆虫の標本を作ろうとしている人間がこれまで誰も採取したことのない貴重な醜い毒虫を見つけた時のような嬉しげな楽しげな笑いだった。行けよと彼は言った。逃がしてやるよ。お前も面白い男だ。警察なんかに引き渡すのはもったいない。これには和也の方が驚かされた。すぐには動けなかった。どういうことだよ。お前は俺の役に立ってくれそうだってことさ。後で連絡するよ。そう言って塚田は和也の運転免許証をしまい、私を和也の膝の上に投げ返した。そしてそれから半月後、本当に連絡してきたのだ。その時和也は塚田和彦の名前と彼が心に抱いていた計画、遠大な計画を知らされ、どうだ協力しないかと持ちかけられたのだった。というより、嫌だと言ったら俺はお前のことを警察に知らせるまでのことなんだけどさ。そんなのお互いに損じゃないか。和也としては警察に突き出されたら困るというよりも、塚田和彦と彼の提案している計画に惹かれて耳を傾けたのだと私は思う。塚田和彦は後に起こった一連の保険金目当ての殺人事件の計画をこの時すでに作り上げていた。標的になるのは彼の愛人の森本のり子の夫、森本隆一、それから彼がこれから結婚しようとしている早苗という女性。彼女は保険金をかけられ殺されるために塚田の伴侶として選ばれた女性だった。塚田は彼女のことなんてこれっぽっちも愛していなかった。彼女は保険をかけるために必要なただの名前でしかなかったのだ。そういう計画を立てることに少しの心の痛みも両親の呵責も感じない。やりたいことはいろいろあるんだ。だから金も必要なんだが、目的はそれだけじゃない。俺は自分の頭の働きを信じてるから、こいつをフルに使いたいんだよ。塚田という男と和也には似ている部分があったのかもしれない。ちょうど夜と闇が似ているように。だが和也がなり損なった独裁者なら、塚田和彦は愛想のいい誘惑者だった。彼は人を手の中で転がす、ひいては世間を、社会を自分の手の中で操りたいと思っているのだ。計画はできてるんだ。ただ今のままだとどうやってもやっぱり俺が疑われるんだよな。だから実際の犯行はやっぱり違う人間にしてもらわなきゃならないと思い始めてたところだった。どうだ手を貸してくれないかと塚田は言った。気持ちいいと思うよ。世間が大騒ぎしている事件の犯人が君なんだ、俺なんだ。バカどもには永遠に真相がわからない。君だってアベックを襲うなんて嫌がらせみたいなことをしてたってつまらないだろう。もっと計画的にでかいことに手を出してみないか。もちろん金にもなる。金なんかいらないと和也は権下に言った。金ならあるんだ。金なんか問題じゃない。それを聞いた時の塚田和彦の顔は、そう、月が笑ったという感じだった。自ら光を発することのない青白い死の星。こうして彼らは手を組んだ。最初に殺されたのは塚田の別れた妻のいつ子という女性だった。塚田が和也と会った時練っていたというのは彼女を殺すための計画だったのだ。実を言うとこれは余計な殺しなんだ。いつ子のやついろいろと俺を逆恨みして憎んでてね。元は東京にいたもんだから友達もいるし、そういう連中の口から俺が早苗と結婚することを聞いたらしい。ところがいつ子は俺には森本のり子っていう女がいることを知ってるからさ、のり子とできちまったんでいつ子と別れたからね。だからいつ子のやつ、早苗にそれを密告しようとしている節があるんだよ。邪魔でしょうがない。だから片付けようというんだ。いい予行演習になると思うしな。そして彼女の死を皮切りに殺人が4つ続いた。その経過についてはご存知の方が多いと思う。 警察に疑われマスコミに騒がれ話題の主になる。しかし塚田も森本範子も殺人に手を染めてはいない。実行犯は和也なのだし、計画を実行し始めたら迂闊に連絡を取り合うようなこともしない。塚田と範子は疑われても仕方のない状況をこしらえ上げながらも、それぞれのアリバイを一つはちゃんと用意しておく。それが警察の捜査で浮かび上がるか、証人が自ら現れてくれるか、どちらにしろいつかは潔白を証明することができる。そうなれば塚田と範子は時の人だ。人生は刺激的になる、面白くなる。範子は退屈な結婚から解放される。おまけに保険金。今や塚田と範子はマスコミの寵児だ。テレビでも雑誌でも引っ張りだこになっている。彼らはさぞかし幸せだろう、満足だろう。そして和也も4人もの人命が失われている大事件の捜査に失敗し、マスコミからも世間からもこっぴどく叩かれている警察を尻目に、一人支配者の喜びに浸っている。誰も知らない真実を握っていることのこの痛快さ。慎重にするならば、警察やマスコミ宛に文章を送ることもできるかもしれない。つい最近塚田が和也に電話をかけてきて、二人でそんなことを話し合っていた。和也が犯行声明を出すのだ。それで事件はまた盛り上がり、真犯人の登場で塚田と範子はまた舞台の中央に引き出される。実に刺激的、実に愉快、しかも実益もある。マスコミはこぞって塚田と範子の争奪戦を繰り広げているので、二人に支払われる契約金や出演料はうなぎ登りになっている。おまけに二人それぞれが手記を書いて出版するという計画もできていて、それでまた印税が入るだろう。ベストセラー間違いなしと版元は大乗り気になっているという。私は電話を漏れ聞いているだけだから詳しいことはわからない。でもそういう実益のうちの幾分かは和也の方にも分け与えられているようだ。だがそれ以上に彼は今名誉を得ている。密かだけれど全く人に話すことができないわけではない名誉。匿名の文書でなら、あるいは声だけなら、保険金40殺人の真犯人はどこへでも登場して世間の話題をさらうことができるのだから。和也はやっと彼の本当の価値を世間に知らしめたのだ。そして私は彼の殺人の証拠、戦利品を抱いている。一つ殺人を犯すたびに和也はそこから記念品を得てきた。太田悦子の時は彼女のコートのボタン、森本龍一の時は彼のネクタイピン、ただ殺されるために結婚したような不運な塚田早苗の時は彼女の指輪を、そしてもう一人、森本龍一の馴染みのホステス笠井美智子の時は彼女の髪の一部を切って持ち去ったのだった。このホステスは不運な女だった。無分別な女でもあった。森本龍一が殺され、未亡人の範子が保険金を手にした時、マスコミの範子が怪しいという扇動にうかうかと乗って欲を出し、実際には何も握っていないのにさも範子の弱みを握っているかのような態度をとって彼女を脅してきたのだ。揺すってきたのである。だから殺された。こっそりと和也を訪ねてきて祝杯をあげながら範子は言っていたことがある。あのホステスが何を知っていたのか私は全然知らないの。多分何も知ってなくて全部ハッタリだったに違いないと思ってるけど、もともとそんなことはどうでもいいのよ。だってどっちみち和也さんに片付けてもらえばいいんだもの。それに彼女を片付けちゃった方が騒ぎが大きくなって楽しいじゃない。だから私あのホステスにちょっと脅しをかけて、私の方が強い立場にいるんだってことを思い知らせてやったのよ。ホステスの死体を埋めるとき、和也は彼女を運ぶ途中で彼女の財布をどこかに落としてしまったらしいことに気がついた。それと見つけて回収してきてほしいと範子から頼まれていた、元は範子のものだったネックレスもホステスの身の回りに見当たらなかった。そのためにホステス殺しの後は多少面倒なことになったのだけれど、今になるとそれも事件を複雑にする上で役に立ち、また面白いことだったと範子は言っていた。そして残されたのは4人の死者と4つの遺品、和也の戦利品。それらのものを和也は大切に私の中に保存している。私はそれらのものを抱いて彼と共にいる。それらは彼が密かな勝利者、警察よりマスコミより一枚上手の人間であることの証拠。私は川でできた墓標のようになってしまった。悪いことのできる子じゃない。 カゼは絶対に悪いことのできる子じゃない。私には分かってる。分かってるのに。だけど彼は4人もの人を殺してきた。それを悪いことだと思っていないから、だから彼はそうしてきた。すべては彼の、塚田の、のり子の、カズヤの計画通りに彼らの満足がいくように。ほんの少しではあるけれど、事態の雲行きが怪しくなってきたのは半月ほど前からのことだった。その当時、塚田と和也はひっそりと頭を寄せて、犯行声明をどのような形で世間に出そうかと考えているところだった。そこへ全く別の、全く事件とは関わりのない人間が名乗りを上げて、自分が犯人だと騒ぎ始めたのである。この偽の犯人は当初警察ではなく、ある私立探偵にアプローチをしていた。この探偵は塚田早苗が殺される前に彼女から夫の素行調査を依頼されていた男であり、そのために今回の一連の事件に絡んで何度かマスコミの取材を受けていた。そのために偽の犯人に彼をプロパガンダしてくれるパイプ役として選ばれたのだろう。警察も一応は乗り出して、この自称犯人を取り調べた。そして彼らが白か黒かの決定を出さないうちに、マスコミが退去して押し寄せた。こういう展開になってからというもの、和也は毎日のようにテレビにかじりつき、ニュースショーやワイドショー番組ばかりを見ていた。自称犯人の登場で塚田ものり子もまた派手に騒がれているが、和也としては面白くはないのだろう。イライラして乱暴にゴミ箱を蹴飛ばしたりしている音を私は聞いた。自称犯人から最初にアプローチされた探偵は、彼が本当の真犯人であるかどうかについてのコメントは慎重に避けているが、全く可能性がないわけでもないというようなセリフを漏らしてもしており、それがまた和也の神経に触れるのだろう。和也は犯人の登場でそれまで以上に忙しくなってしまった塚田となかなか連絡を取ることができなかった。どんなことであれ単独行動はできないから、それでなおさらイラついている。自称犯人の登場から約1週間後、ようやく彼と電話で話をすることができた時には、最初から大声を張り上げていた。一体どうなってんだよ。塚田は懸命になだめているようだ。和也は息を切らしていた。なあ、こうしないか。俺が犯行声明を送る。三大新聞とネットワーク局のニュース番組に。その時に証拠として、そうだな、森本隆一のネクタイピンを同封するってのはどうかな。それならこっちの方が本当の犯人だって証拠になるし、インチキ犯人を一遍に追放することもできるだろう。塚田は賛成したらしい。だから翌週は週明け早々から嵐のような騒ぎがまた起こった。ネクタイピンの効果は絶大だった。あるテレビ局ではゴールデンタイムに特別番組を設け、スタジオに50台の電話を引いて、この事件に対する視聴者の意見を集めると同時に、真犯人に対してぜひ電話をくれるようにと呼びかけた。番組の最後に2時間足らずの特番の間に20人ほどの犯人からの電話があったと報告された。和也はそれを聞き、腹を抱えて笑っていた。もちろん彼は電話なんかかけなかった。カズヤは見えない犯人としてマスコミに注目されたことで、ほとんど気が違いそうになるほどに喜んだ。彼はずっと定職についていない。それを心配した両親から時々電話がかかってくる。それに応える彼の声は、一生をかけてやり遂げるべき目標を見つけた人のように生き生きとして張りがあった。彼の両親がそんな彼の様子にどれだけ安堵しているかと思うと、私は身が縮む思いだった。そして私の中に葬られているあと3つの死者の記念品のことを思った。和也は時々私の中からそれを取り出して眺めている。そういう時、彼は今まさに自分の代表作を描き終えたばかりの画家のような顔をしている。自分が生きていることの意味はここにあるのだというような顔をしている。ところが、ネクタイピンの衝撃が冷め始めた頃、それを見計らったように舞台の隅に追いやられてしまったはずの例の自称犯人がまた舞い戻ってきて注目を集め始めたのだ。最初に彼と話をしたあの私立探偵が仕掛けていることであるらしい。探偵も今度の事件で渦中の人となり、マスコミに追われることの面白さを覚えてしまったのだろうか、突飛なことを言い出したのだ。偽の自称犯人が真犯人が誰だか知っているのではないかというのである。 警察はこういう騒ぎにはタッチしないが、マスコミは大喜びだ。探偵と自称犯人はあちこちで取り上げられるようになった。探偵は仕事柄世間に顔を知られてはまずい。そして自称犯人の方はプライバシーの保持のため、やはり顔は公にできないという。だが画像処理された二人のぼんやりとした姿はテレビ電波に乗って全国に送られた。多くの人が二人を見、二人の話を聞いた。自称犯人は都内のアパートで一人暮らしをしている二十歳の予備校生であるという。話し方はまだ幼く、少し愛嬌を感じさせさえする。彼の身元は厳重に隠されているが、詮索好きでルールを守らない一部のマスコミは彼のパーソナルデータを掴んで報道しようと躍起になっていた。その結果、少しずつではあるが彼の身元を掴むための手がかりとなりそうな情報も漏らされるようになってきた。自称犯人は和也のことを知るはずもない。彼の言っていることも、あの探偵がそれにくっつけているもっともらしい注釈も全て大外れだ。和也はそれを匿名のマスコミ宛て手紙で何度も訴えた。真犯人である彼の名声をこんな不当なやり方で横取りされてはたまらないと思っているのだ。その結果、騒ぎはますます拡大した。塚田と紀子はこれでもまた人儲けをした。真犯人のために濡れ衣を着せられそうになった二人の言うことに世間は耳を傾ける。この騒動は延々続いたが、それでも一ヶ月ほど経つとさすがに少しずつ沈静化してきた。それを見計らって和也は塚田に連絡を取った。例の予備校生の身元をなんとかつかめないかな。あんたにならマスコミの人間たちだって教えてくれるんじゃない。そんなことを知ってどうすんだと塚田が尋ねたのだろう。和也は落ち着きのない口調で答えた。殺すのさ。いつもの小物入れの中で私は彼の声を聞き、それを自分の中で反芻した。殺すのさ。あいつには散々嫌な思いをさせられたからね。それにあの探偵にも。あいつは僕を二浪もするようなバカと一緒くたに扱ったんだ。この事件があの予備校生みたいな頭の悪い人間にやれることだと思うなんて、あの探偵も知能指数が低いよ。塚田が何か言っているのだろう。それも懸命に言っている。何度か話に割り込みかけて失敗し、最後には和也は大声を出した。あんたもバカだな。僕がそんなヘマをするわけないじゃないか。あの予備校生を殺したらすぐに犯行声明を出すよ。テレビで報道されたあいつのプロフィールは画像処理したり匿名にしたりいろいろやってたけど、そういうものを手がかりに僕が独力で調べてあいつを特定したんだって宣言するさ。誰も真犯人があんたの口から奴の身元を聞いただなんて考えるもんか。塚田はまだ何か言っている。和也は笑った。心配性だな。大丈夫だって。それにこのところ僕らの事件は少し下火になってるだろ。もう一度大きく火を起こすためにはあの予備校生はちょうどいいものだよ。いろいろ理屈をつけているけれど、私は和也の言葉を信じない。彼は純粋に怒っていて腹いせをしたいだけなのだ。自分の名誉を横取りしようとしたあの予備校生が許せないのだ。それから10日ほど経って塚田から連絡があった。親しい雑誌記者から自称犯人の予備校生の身元を聞き出したというのだった。やっぱりあんたマスコミとすっかり仲良しになってんだね、と和也は笑った。まあ見てなよ。怒れる真犯人が偽の犯人を処分するから。僕がそれをやってのけたらあんたものりこさんもまた猛烈に忙しくなると思うから、覚悟しておいた方がいいよ。和也は利口だ。和也は冷静だ。だからじっくり時間を取り慎重に準備をした。マスコミの興味が離れ、渦中から抜け出した後、自称犯人の予備校生は親元に帰っていた。東京から電車で2時間ほど、深夜に車なら1時間とかかることのないベッドタウンだ。和也は楽々そこを見つけ出し、辛抱強く計画を立てた。そして、神は時を大切にする者をめでられる。とうとう和也はチャンスを得た。最初の5日殺しから1年半。5月も末の、やきにまで青葉の匂いの混じるような季節だった。この頃にはもうさすがのマスコミも予備校生をマークはしていなかった。和也は塚田の手を借りて情報を集めてもらったが、警察も特に護衛のようなものをつけてはいないという。塚 塚田の話によると、警察とマスコミから解放された後、この予備校生は精神科の医者に見てもらっているらしい。口から出まかせの嘘を言い、やってもいない殺人を告白した彼を、彼の周囲の人間は誇大妄想狂だと考えたのだろう。それでも日常生活には特に制限があるわけでもない。それならいっそマスコミ関係者を装い電話をかけて取材と称して呼び出そうか。和也は塚田とそんなことも話し合っていた。しかし様子を伺っている間に最も簡単な手があることを発見した。予備校生は深夜に時々近くのコンビニエンスストアに買い物に行く習慣があるのである。これを逃す手はない。そして今和也は待っている。予備校生が出てくるの。今夜は出てこないかもしれない。あるいは出てくるかもしれない。どっちへ転ぶか、それはお楽しみだ。時間なら十分にある。今夜がダメだったらまた明日来ればいい。車を止める場所も慎重に変え、近所の連中に怪しまれたりしないように気をつけているから大丈夫。チャンスが来るまで幾晩でも続けられる。私は和也の上着の内ポケットの中にいる。彼の心臓がドキドキしているのを感じる。私は願っている。神様、和也を失敗させてください。また新しい犠牲者の記念品を抱くのは嫌だ。彼を止めてください。全てを終わりにしてください。でもその願いは虚しかったようだ。予備校生が出てきたのだろう。和也はゆっくりと動き出し、車から外に出た。またナイフを使うのだろうか、それとも他の凶器を。和也は次第に早足になる。呼吸が弾む。相手との距離を詰めているのだ。その手が動き、上着の外ポケットから何かを取り出した。ナイフだ、きっとそうだ。またナイフを使うのだ。だがその時、和也の足が急に止まった。唐突な止まり方だった。それから彼は回れ右をした。これも激しい動き方だった。そして走り出そうとし、また止まった。やっぱり現れたね、と誰かの低い声が言った。男の声だ。聞き覚えがある。どこかで聞いたことがある。あの探偵の声だ。きっと来ると思ってたよ。君の顔を見るのは初めてだが、我々はもう随分昔からの知り合いのような気がするね。ナイフを離しなさい、と別の男の声が命じた。和也の腕がゆっくり下がった。私はそれを私全体で感じた。ああして偽の犯人を登場させたなら、プライドの高い君はきっと怒るだろうと思った。そして偽の犯人のそばに現れるだろうと思った。警察はこんなおとり捜査はできないが、私は民間人なんでね。こうして罠を仕掛けて待っていたんだ。言っておくが、君がナイフを振りかざして襲おうとした相手は私の知り合いの調査事務所の署員だよ。年格好が似ているんで代役をしてもらったんだ。本物の自称犯人の予備校生は家の中にいるよ。その時になって私はやっと和也が囲まれていることを悟った。だから動けないのだ。右にも左にも前にも後ろにも。そして和也が捕まれば、いずれは塚田も乗り子もそうなる。動きが取れなくなる。警察は踊り捜査はできないが、張り込みはできる、とさっき聞こえた別の男の声が言った。抵抗しても無駄だ。いいね、今そっちへ行くから。その言葉が終わらないうちに和也は走り出した。無言でただ走り出した。だがものの数歩も行かないうちに、四方八方から飛びかかられ、もみくちゃにされて押さえつけられた。彼の腕が背中に回され、手錠がかけられる。ガチャリ。その音が闇の中に響いた。身元を確認するんだ。誰かの指示が飛んで、和也の上着やズボンのポケットを武骨な手が探り回った。ことここに至ってようやく感情が蘇ってきたのか、和也は大声で叫び始めた。きっと私のことを思い出したのだ。私の中に保管してある犠牲者たちから奪った戦利品のことを。武骨な手が私を探り、ポケットから取り出した。街灯と懐中電灯の眩しい光の下にさらされた私は、こちらを覗き込んでいるたくさんの顔を見た。私を持っているのは制服姿の巡査だった。少し疲れ、少し絶望したように眉間にシワを寄せている男がいる。その隣に彼よりも小柄で年配の、同じように厳しい険しい顔をした男がいる。
これは
私を覗き込みながら最初の男がつぶやいた。あの探偵の声だった。いつこのコートのボタンだと隣の男が言った。声が裏返りそうになっていた。この髪の毛は多分笠井美智子のだと探偵が言った。顔が青ざめたようだった。彼女の髪だよ。これはと指輪が光の中にかざされる。塚田早苗の指輪だよ。そう、私はこれらをずっと抱いてた。これらの証拠。制服警官の手の中から私は和也を見下ろした。地面に膝をつき、そばの車のドアに頭を持たせかけて顔を背けていた。悪いことのできる子じゃない。私はそれを知っていたのに。私はたった今掘られたばかりの墓のように空っぽになって和也を見つめていた。事件はようやく終わったのだった。エピローグ。再び刑事の財布。私は深夜に起こされた。まず足音が聞こえた。私の主人の足音である。座敷の畳を踏んでこちらへやってくる。主は一時の入院以来かなり痩せてしまったので、この頃では私は時々彼の足音をサイ君の軽い足音と聞き間違えてしまうことがある。だが今夜は大丈夫だった。主人は上着を取り上げ腕を通した。スルリという音がして私は少し揺すぶられ、しかるべくして主の胸の上に落ち着いた。いつもの場所である。私よりも主人の心臓に近いところにいるのは主人の警察手帳だけである。私は未だに彼と交信したことがない。彼は私よりもはるかに年長であり、常に忙しいふりをしており、職業柄沈黙が好きなのである。何の電話だったんですか？サイ君の声がした。眠たけである。主はうんちょっとなと返事をした。何かあったの？主の声にかすかだが懸念の色が混じっていた。小宮正樹って子を覚えてるか？サイ君はああと言った。例の事件の？そうだ、殺された塚田早苗の甥っ子だよ。その子のことなら私も知っている。まだ小学校の6年生だが、なかなかしっかりした子で私の主を悩ませていた。保険金40殺人事件の犯人の一人である塚田和彦の正体を非常に早い時期から見抜いていた。あの子がどうかしたんですか？家出したらしい。サイ君はまあと声を上げた。母親から警察に通報があってね。おばさんの死と今度の事件全体にひどいショックを受けているところだから気をつけて様子を見ていたそうなんだが、両親が寝静まった後に窓から部屋を抜け出したらしい。どこへ行ったのかしら？サイ君は完全に母親の声になっていった。あの子、怪我は良くなってるの？骨折の方は順調に良くなってきているらしいが、心の傷が問題だな。かわいそうね、とサイ君がため息混じりにつぶえた。あなた、その子を探しに行くんですか？うむと私の主人は歩き出した。心当たりの場所があるんでね。主の勘は当たっていた。小宮正樹は半年以上前、彼の叔母である塚田早苗の遺体が発見された羽田空港近くの倉庫の駐車場にいたのだ。こんな時間に散歩がね。何かをまたぎこすような動作をしてからゆっくりと腰を下ろしつつ私の主は言った。胸ポケットの中で私は主人が小宮正樹と肩を並べてコンクリートブロックかフルタイヤの上に座っている光景を思い浮かべた。刑事さん。少年のか細い声がつぶやいた。どうしてここへ来たの？主は質問には答えず、お父さんやお母さんが心配してるぞとだけ言った。少年は黙っていた。私の主は上着の外ポケットからタバコを取り出したようだ。やがてライターをする音がした。心臓に良くないのにどうしても禁煙できない。まだ折り合いがつかないんだろう。ややあって主の静かな声がそう言った。早苗おばさんの身に起こったことは大変な悲劇だった。 あんな優しくて素敵なおばさんがどうしてあんなに辛い目に遭わされて命を落とさなきゃならなかったのか君にはわからない。どう説明されても納得できない。そうだろう。遠くから車の行き交う音がかすかに響いてくる。それにかぶるようにして夜風が吹き抜けていくのも聞こえる。うつろな骨の鳴るような悲しげな音だ。
眠れないの？
少年は囁いた。そうか。
夢を見るんだ、さなえおばさんの夢。
どういう夢だね。
おばさん泣いてる。
いつも？
うん、辛くて夢見るのが嫌なんだ。だから眠れない。いつもなら我慢して部屋に閉じこもってるんだけど、今日はなんだかそれも嫌で、気がついたらここに来てた。
どうやって来たの？
ヒッチハイク。
怖くなかったかい？
全然。
少年の声は平坦だった。
怖い目に遭わされてもなんてことないと思ってるから、今以上に悪いことにはなりこないものね。
小さくそう言って少年は黙った。二人で黙り込んでいた。
刑事さん。
なんだい？
あいつら死刑になる？
少し間を置いてから主は答えた。それはね、裁判所が決めることだ。私には確かなことを言ってあげることはできない。無責任な発言をすることになるからね。少年は何も言わない。私は彼が泣いていないといいがと思った。いや、逆だろうか。泣いてくれた方がいいのかもしれない。胸に仕えているものが涙で洗い流される。今度の事件には大勢の人たちが関わって、みんなそれぞれに影響を受けてる。私の主は相変わらず淡々とした口調で言った。まさき君、君もそうだ。私だってそうだよ。こんな事件を扱ったのは初めてだったしね。かくいう主はこの事件の捜査が始まったばかりの頃に一度倒れて入院し、以来薬なしには行動することのできない要注意人物になってしまった。ポケットに入れておくとすぐになくしてしまうからと、サイ君は一日に飲まねばならぬ所定の量を常に私の中に入れて持って歩くように進めている。財布ならどこに行くにも持って出るし、メットなことで紛失したりしないからだ。大勢の人の人生が今度の事件で変わってしまったと主は続けた。殺された4人の人たちはもちろんだが、他にもね。少年が小さく聞いた。
あの、自分の婚約者は塚田和彦に殺されたんだって思い込んでた女の人は今どうしてるんですか？
雨宮京子さんだね。少年の前だからかもしれないが、主は彼女を呼び捨てにはしなかった。彼女なら病院にいるよ。あの人は病気なんだ、心のね。
あの、ホステスさんの死体を発見した人はバスガイドの人？
彼女なら現地で働いてるよ。もとも親友との間は元通りにはならなかったようだがね。主は言ってちょっと笑った。あの事件の時知り合った刑事と付き合っているらしいよ。そういう噂も聞いた。
そう
と少年はつぶやいた。
じゃあ幸せな人もいないわけじゃないんだね。
そうとも。主は言って左腕を動かした。どうやら少年の肩を抱いてやったらしい。早苗おばさんを亡くしたことを悲しんだり、おばさんを殺した連中を憎んだりすることはいくらでもやっていいよ。だがね、おばさんを助けることができなかったと言って自分を責めるのはやめなさい。それは筋違いのことだから。それきりどちらの声も聞こえなくなった。大きな背中と小さな背中が寄り添って夜風の下で並んでいる。やっぱりここにだが、新しい声がそう呼びかけてきた。主は声の方向に振り向いた。私にも聞き覚えのある声だ。この事件で主と行動を共にした探偵である。
なんだ、あんたのところにも連絡が行ったのか。
主が尋ねると、探偵はこちらに近寄っていきながら小宮正樹に向かって行った。
君ん家の周りをパトカーがぐるぐる回って拡声器で呼びかけてる。近所の人たちも探し回ってるよ。 主の左腕がまた動いた。ポンと肩を叩いたのかもしれない。
いいよな、探させとけ。今夜は気が済むまでここにいよう。おじさんたちも付き合うから。
探偵も腰を下ろしたようだ。二人で少年を挟み込み、夜風からかばうようにしているのかもしれない。
まさき君、君に返すものがあるんだが。
探偵の言葉に少年が久しぶりに声を出した。
僕に？
うん、本当は早苗さんに返すべきものだったんだがね。彼女からの預かり物だから。
少し間が空いた。探偵がコートか上着のポケットを探っているのだろう。かすかに絹ずれの音がする。
これだよ、と彼は言った。
うちの事務所に来た時、早苗さんがつけてたイヤリングだ。事件が解決するまで預かる約束になってたんだよ。
探偵の声が少し低くなった。
こんな形になってしまって残念だ。
どんなイヤリングだろうかと私は考えた。少年はそれを小さな手のひらにどんな風にして乗せているのだろう。
あたりは静かだった。二人の男は無言だった。小宮正樹が泣いているとしても、彼もまた声を立ててはいなかった。
ずいぶん長いこと三人はそうして座っていた。私は夜風の奏でるうつろな音を聞いていた。やがて小宮正樹が言った。
おじさんたち、僕を家まで連れて帰ってくれる？
私の主と探偵は少年と手と手をつなぎ合って人気のない夜道を拾い歩いた。彼らはそうやって長い長い間歩き続けた。まるでこの事件の解決までの道程を再現するかのような真っ暗な深夜の行軍。思い思いの足取りで三人は歩いていく。小宮正樹の家に着く頃には多分東の空を汗焼けが赤く染め始めることだろう。
終わり。
はい、以上です。以上で宮部みゆき長い長い殺人終了。はい、これで終わりでございます。はい、最終回です。はい、今回が最終回ですので、もうやりません。はい、終わりでございます。というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、長かったです。うん、ここまでね、よくやってきた。まあ、とりあえずジータ読むかね、最終回だし。506番はオリンピックの開会式のやつで、それは自分見てないからわからない。で、507番が今来た親父さんコント。まあ、親父じゃないんですけども、20代中盤なんですけども、とりあえずこんばんはと。で、508番、今日は早めに帰宅できたむっちゃんコント。まあ、むっちゃんじゃないんですけども、むっちゃんですけど、むっちゃんじゃないですけど、むっちゃんですけどね。こんばんはと。はい、今日最終回です。で、509番、長い長い犯人の財布って書いたんですけど、くっつけちゃっちゃダメだす。うん、ダメだす。って言ってるしね、最後の最後まで自分は噛んでますね、おっとっとっとっと、はい、犯人の財布が別に長いわけじゃないんですけどね、はい、というわけで、この辺で終わりにしましょう。はい、では長かったですが、聞いてくださった方、ありがとうございました。録音ファイルの方はですね、今日の録音ファイルもですね、普通にファイルバンクに上げてですね、普通に終わっていきます。はい。というわけで、まあ、最後を小説で締めると、小説で最終回っていうのはなかなか良かったんじゃないかなと。はい。いうわけで、はい、で510番が、途中からだったので分からなかったから録音で聞かせてもらうということで、ありがとうございますと。はい、まあ、聞いてもらえれば、まあ、ありがたいかなということなので、そういうことで、はい、お願いします。 まあアップするのはすぐアップできるんで、さっと、終わった時にアップしますのでですね、落として聞いてもらえればと、まあ神々ですけども、で途中っていうのが今日の途中からなのかとかその辺はわからないですけど、まあとりあえずまだ全部残ってると思うんで、今は多分ファイルバンク見たらその一つ前からずっと全部一番初めから全部あると思うんで見てみてください。もし聞いてなかったとしたらね、わからないけど、はい、では、長い間でしたがありがとうございました。お疲れ様でした。普通にですね終わりたいと思いますので、またなんであれするか分かりませんけどもですね、この辺で終わります。ではありがとうございました。曲をかけて終了したいと、はい、曲をかけて、まあ、最後はですね普通にあの綺麗に締めたいというふうに思います。綺麗に締まるかどうか分からないけどで、511が最終回が途中、それまでのは録音を聞いていたと。あ、なるほど、はい、最終回が途中だったんですね、最後の最後はね。なるほどね、はい、じゃあ最終回、ということで聞いてね、もらって、はい、では、終わりにしましょうでは、また会える日をということで、いつになるか分かりませんが、はい、最終回ありがとうございました。普通になんつうのかな、きちんとした最終回をやろうと思うと最終回でできないもんですけどね、しかもあんまりにもあっさりすぎて多分分かってないんでしょうけど、終わりにします。ではこの辺でさようなら、バイバイ。